1972年6月5日のことだった。アメリカ新南部の蒸し暑い夜中、ある町の山陰で一人の赤ん坊が産声を上げた。だがその赤ん坊は母親の腕の中で朝の光を見る前に息を引き取っていた。今まで何一ついいことがなかったと思っているそのとても若い母親にとって、その赤ん坊は自分の幸福と誇りの分身であったし、また輝く未来への期待でもあったため、彼女は我が子の死を受け入れていなかった。医者や看護師がまだその子の死に気づいてないうちに、母親は自分のベッドを幽霊のように抜け出し、死んだ自分の子と同じ日に生まれていた別室の赤ん坊をすり替えて我が子としてしまった。別室の赤ん坊は二卵性の双子だった。その事実は誰にも調べられなかったし、疑う者さえも誰もいなかった。
ママ、これは誰のお墓？誕生日が僕と一緒だ。死んだ日も。
エンリコ、あなたには本当は弟がいたのよ。あなたたちは双子だったの。
え？
でも生まれてすぐに病院で亡くなったの。お祈りして。名前はドメニコって後でつけたのよ。
主よ、お教えください。同じ日に生まれた自分と死んだ弟、運命はなぜ自分ではなく弟を選んだのでしょう。なぜ人には幸福と不幸があるのか。真の幸福とは。
エンリコ・プッチ、この時15歳。父方の曽祖母がイタリア系の移民で、また18世紀には著名な聖職者を出したこともあるほどのベネツィアの名門の家系につながっているため、本人が神学校へ行くと言い出した時も反対する者は誰もいなかった。
おい、何なんだ？誰だ？誰だ？そこで何をしている？おい！
君の本か？聖職者なのに人妻と不倫をして画家になった男の有名な伝記だ。教会にいる者がこんな本読んだりするのか？
君は誰だ？どうやってここに入った？ここの納骨堂は日曜日以外は一般の立ち入りは禁止になっている。
太陽の光にアレルギーの体質なんだ。今日の日没は確か6時19分。それまで家に帰れないのでそこで休んでたんだ。
なるほど。それに対し何か僕にできることは？
別に。
そうか、気の毒だね。神父様には黙っててやるから、日が沈んだら出てってくれ。
お前面白いやつだな。
何が？
追い出さないのか？私はもしかするとここの美術品を盗もうとしている泥棒か、それ以下のやつかも。それともいていいって言っときながら実は通報するつもりだとか。
そうしてほしいのかい？でも太陽アレルギーだなんて嘘は泥棒はつかないだろう。たとえ悪魔だってそんな嘘はつかない。
ちょっと待てよ、今足をくじいたのか？私のせいで大丈夫か？
いや違うんだ、気にしないでくれ。これは生まれつきなんだ。左足の指が曲がって生まれてきたんだって。だが歩くのに別に問題はないんだ。
君は引力を信じるか？私につまずいて転んだことに意味があることを。
何を言って。
君にこの石の矢をプレゼントしたい。別に君が必要なければそれでいいんだが、出会いというものは 引力ではないのか。君が私にどういう印象を持ったのか知らないが、私は出会いを求めて旅をしている。いつか私に会いたいと思ったら、この矢に気持ちを念じて呼んでみてくれ。何年先だろうと構わない。いいね、心に留めておいてくれるだけでいい。日没になったらここを出ていくよ。
これは足が、僕の足の指が、まっすぐに。待て、誰なんだ君は。
神父様、聞いてください。お願いです、私の告白を。
今神父様を呼んで。
私の体は病に侵されています。多分もう助かりません。でも告白したいのは病のことではありません。私の家族のことです。私は16年前の6月5日、死んだばかりの私の子供と他人様の赤ちゃんを病院で誰も見ていない間に交換しました。双子の赤ちゃんでした。相手様には本当に申し訳なく思っています。ですが私はその子を一生懸命育てました。幸せでした。とても立派な男の子に成長してくれました。でも私がこのまま死んだら、兄弟がいるということを教えなくていいのか。かといって打ち明けたら、死ぬ前に息子を失うことに。
あなたは相手の方をご存知なのですか。
隣の町の大きな屋敷に住んでいる方です。ブッチさんという夫婦です。
嘘でしょ。あんなジュース配達人のどこがいいのよ。
うえ、腰抜けそう。最
高。やめなって。きっと貧乏人の息子よ。高校だって行ってない。だから働いてる。
うん、ちょっとペルラ、あんたのバッグじゃない。今あいつが取ったわ。
うえ、
泥棒よ。誰か捕まえて。
やった
ー。やっべえよ、店のウィンドウを割っちまった。この配達のバイトがクビになる。しかも学校はバイト禁止なんだ。
ウェザーリポートの本名はウェス・ブルーマリン。その時16歳。どこまでも純粋だったし、どこまでも正義を信じていた。
ありがとう。あれ私のバッグなの。あいつが自分で窓を割ったことにしてあげる。
本当？
ええ、もちろん。早く行って。
俺ウェス。ウェザーって呼ばれてる。また会える。
あの懺悔からすでに2ヶ月が過ぎており、エンリコ・プッチは思い悩んでいた。エンリコはまだ神父ではないけれども、信者から聞いた告白には守秘の義務がある。秘密はとどめなくてはならない。さもなければ聖職に携わる者として失格となる。
あの母親は秘密を墓の中に持っていくつもりだ。もし皆に打ち明けなさいと説得できたとしても、僕らは、弟はその事実を知ってなお真の家族に戻れるものだろうか。
ただいま。
お帰りなさい。
どうした、そんなところでぼっとして。学校で何かあったのか。
お願い、お兄ちゃん、
パパとママには絶対言わないで。
ん？
学校の成績が下がっちゃった。いずれ取り戻すけど、どうしよう。
ボーイフレンドができたの。知り合って2週間すごく好き、心が通じてるの。こんなの初めて。
おめでとう、ペルラ。
お兄ちゃん。
結末から言おう。エンリコ・プッチは妹ペルラ・プッチに最後までウェザーが弟だということを告げたりしなかった。ここから先に起こることはあなたに判断していただきたい。これは一体誰の罪なのか。赤ん坊を取り替えた母親の罪か、両親か、エンリコ・プッチか、何も知らない弟ウェザーか。ウェザーを調べ、妹が好きだと言った者が誰か。驚愕とともに知ったエンリコ・プッチが取った道はただ一つだった。
妹を傷つけることだけは絶対に避けなくてはならない。
あんた確か進学校に通ってる坊ちゃんだよね。こんなことしていいのか。
うまくいったらこれの倍出します。あなたにしてほしいことは2つ。何も質問しないこと、この2人を別れさすこと。ウェスをゴロツキに脅させれば妹と別れるだろう。それだけだ。ペルラが味わうのは誰もが経験するただの失恋、致命的な心の傷とはならない。
だがエンリコ・プッチはこの何でも屋の私立探偵のことをほとんど知らなかった。彼の地獄耳を、そして彼の心に潜むこの地方に100年前には法律として存在した社会にとって最悪の古いしきたりのことを。
なんてこった、あのウェスっての調べたら1972年当時、奴の母親は都会で黒人と結婚していた。つまりあいつは黒人の息子。
私立探偵はたちまち仲間を呼んできた。
ウェザ
ー！ペルラ、
なんなのよこの酔っ払いど
もおめえじゃねえんだ。罰を与えるのはやつだ。この俺にもチューしてくれよ。こっちの保安官様にもよ。お嬢さんずらしてこのバイタが。おめえは誰にキスしようが自由だし勝手だが、しかし奴がお前にちょっとでもキスすることは許されてねえ。これはお前の兄貴の依頼だ。そしてこいつを産んだ隣町の母親の家にもすでに火を放ってきてやったぜ。
一体本当に罰せられたのは誰なのか。ウェザーか、ペルラか、それとも全員がただ人を愛しただけなのに。事実だけを語ろう。愛は最悪の事態を引き起こした。ウェザーは崖の上の木にロープで吊るされそのまま放置された。ペルラは本当に純粋だったし、その時まで彼女の心にはそよ風が吹いていた。春の日差しのような恋。しかし
私の心の中にはもう雨が降ることさえない。
そうつぶやくとペルラは崖の下の湖に身を投げた。まだウェザーにかすかに脈があることも知らずに。
なぜだ、なんでこんなことになってしまうんだ。なんで私は神父になんかなろうとしたのだ。なぜ人と人は出会うのだ。出会わなければこんなことにならなかったのに。やめろ。
やめろと言ってるんだ。妹に向かって十字を切ることなんかやめろ。
クソ、ベルラの命だけは奪わないでくれ。ベルラに罪はない。ベルラは恋をしただけなんだ。命を返してくれるなら何でもするぞ。呪われるべきはこの私だ。
君は引力を信じるか。この出会いに意味があるということ。君が望むなら私に会いに来い。
彼だ。今のは彼の声だ。彼に会いたい。いつだったか彼は地下納骨堂で私の足を治してくれた。なんで今まで忘れていたのだろう。そしてくれたんだ、矢の先のようなものを。
なにこれは。ポケットに入れていた矢が。
失われた生命は決して元には戻らないだろう。だが君が望むなら、深く願うなら、彼女の記憶は手にすることができるだろう。心の記憶を。それが君の目覚め。
おい、何者だ。浮気調査してやった間抜け男が。撃たれたくなかったらその汚え面見せやがって。なんだ。
なあ、知ってるなら教えてくれ。あんた地獄耳なんだろう。なぜカタツムリが急に湧くようになったんだ。どこからカタツムリがやってくる。俺の周りにだけなんだ。
誰だ貴様は。
ペルラの兄がお前に依頼したってのは本当なのか。
まさかお前は。
一体何なんだこのカタツムリは。やはり死ねない。弾丸の火薬から水が。俺の時だけ。なぜ俺は生きているんだ。
ウェザーは怒りで満ちていた。自分をこんな目に遭わせた世の中の奴らに、自分が生きていることに、そしてペルラを死なせてしまった自分自身に。ウェザーはペルラのことを知ると崖から飛び降りた。だがなぜか突風が吹き、そのまま湖にも飛び込んだが、波が起こって押し戻されるだけ。
なぜペルラと共に死なせてくれない。
彼の怒りは絶望の怒りだった。この町に限らず、彼は全ての人々を憎み始めていた。4日目の夜、大量のカタツムリが町を襲った。なぜカタツムリなのか、どこから湧いてきたのか、説明できる者は誰もいなかった。この現象を理解できたのは、病院で目覚めたエンリコ・プッチだけだった。
ウェス、いやウェザーだ。弟は死んでない。私たちは双子だから、自分の影響が彼を目覚めさせたのだ。私が記憶を望んだように、ウェザーは無意識にこれを望んだのだ。このカタツムリが私の手を這い上ってくるようなら、弟を始末しに行かなくては。これからは何でもするぞ、たとえ殺人だろうと。ウェザーのことが肩がついたら彼に会いに行こう。彼の名前はディオ。人はなぜ出会うのか、きっと彼なら答えを知っている。
それを知りたい。その答えこそがこの世の最強のパワーであるし、真理に違いない。
満足か。あんたの妹ペルラはあんたの依頼でこうなったんだ。そして 怒りは収まらない。この蹴りはつけさせてもらう。
違う、私はお前の兄だからだ。だがそれも今日限り。ウェザー、お前には消えてもらう。ウェザー、お前は邪魔な人間だ。消え失せろ、虹と共に。ペルラと全ての記憶と共に。思い出のない人間は死人と同じだ。生きたまま死ぬがいい。檻の中で。
囚人番号 MA152403 収監しました。
俺の唯一の生きる希望は奴との決着をつけることだ。
お前、蘇ったのか、自分の過去の記憶が。だがお前今、ジョリーンのとこへ向かってんじゃねえのか。俺はジョリーンのためにおめえにくっついてきてんだぞ。
ジョリーンのところへは行かない方がいい。行っても無駄だし、何よりも俺を殺す奴がここにいなくなる。俺を殺すんだ。頼むぜ、アナスイ。
マイマイガブリって言うんだ、この虫の名前はよ。
おらおらおらおら。乗れ、みんな。
車体の隙間から中に。どうするよ、ジョリン。
車の中だろうが外だろうが、どっちみち食われ終わったら終わりだ。食われながら行く。ウェザーの元まで。